徒パウルの第三次伝道旅行の最後の船旅もついに終わるのが本日のところであります。地中海東岸のフェニキア地方までやってきて、その主要都市であるティルスという大きな町の港町に寄港いたしました。滞在期間は1日であった。そこでその地の兄弟たちと共に貴重な1日を過ごし、さらに船は南に50キロ南下し、カイサリアへと向かいました。パウロたち一行は貿易船に乗っていたはずで、各地の港町に停泊して積み荷をやり取りしていたはずであります。それに合わせたパウロたち一行の旅程となっているわけであります。ついに私たちというこのパウロとその仲間たち一行は、カイサリアという宣教の拠点都市に到着いたしました。カイサリアからエルサレムにはまっすぐに最短で行けるその入り口であります。カイサリアという都市はクリスマスの時のあの悪名名高きヘロデ大王がカエサルシーザーの名をもらって開発した最先端の港湾都市でありました。地中海の東岸地域というのはずっと浅瀬で砂浜が続いている、そういう地域であります。ですから港がほとんど人工的に良い港になる場所はない。そこであのヘロデ大王はですね、巨大な岩を山から切り出し、その海に沈めて海を掘って、大型船が入港できる人造の港を建設していったわけであります。さらには北のカルメル山という山から水道橋を引いてきて上水道を整え、それは同時に下水も整えられて、最先端の町づくりがなされていた場所でありました。当時の最新の技術などが結集したこの地域の中心都市がカイサリアでありました。ローマ総督とその軍団が駐屯しており、軍事的にも要となる都市であります。経済、文化、政治、軍事のすべてにおいてカイサリアというこの大きな町は非常に重要な意味を持っておりました。しかしそれは初代教会においてはまた別な意味で重要でありました。エルサレムの最初の初代教会が誕生した後、保守的なこのユダヤ人たちから、嫌がらせ弾圧を受けるわけですが、その矛先が向けられたのがギリシャ語を話すユダヤ人のキリスト者となった者たちでありました。そのターゲットにされた人たちは、いわばエルサレム生まれ、ユダヤ生まれの生っ粋のユダヤ人というよりは、世界各地に散っていったディアスポラと言われるユダヤ人。彼らは当時の世界の共通語であったギリシャ語を話していた。もちろんヘブライ語も話せたはずでありますが、通常言語はギリシャ語。そのギリシャ語でこう会話をしている人々です。エルサレムの教会のメンバーの中で、その人たちが特に、おそらくある意味ではよそ者扱いされていて、一番ターゲットにされやすかったのではないかとも思いますが、いずれにしてもその人たちが一番こう叩かれ狙われたわけです。ですからその人たちは エルサレムを脱出いたしまして、この近隣の地域に避難したい、して難民のようになるわけです。ところが、行った先々で、その人々は活発にキリストのことを伝え、伝道したのです。その第一の地域、都市がカイサリアでありました。かなり早くから、このカイサリアは、その難民となった人々から福音が伝えられ、教会が形成されていたようです。使徒言行録の記述では、6章のところで、ペテロがですね、幻を見て、大きな風呂敷のようなものに、いろんな動物が中にいてですね、釣り下ろされてきたと、天から。で、イエス様からですね、これをほふって食べなさいと言われて、ペテロは、いや、この動物は汚れている動物ですから、それは無理ですと答えると、神が、その清くないと、食べなさいと言っているそれを、食べないということについてですね、まあ、かなり厳しく、言われるわけです。で、それ何を意図していたかというと、いわば異邦人、ユダヤ人以外の異邦人にも福音が伝えられるべきこと、それをいわば一番弟子であるペテロに主が示されたのがこのカイサリアです。でそこで出会っているのがローマの百人隊長のコルネリウス一家でありました。さらには使徒言行録の8章のところでフィリポという人がエチオピアの宦官がエルサレムに礼拝に来て帰ろうとしているところに使わされてですね、その馬車のところに駆け寄るわけですね。エチオピアの宦官は信仰を求めて聖書を一生懸命読んでいる。イザヤ書あたりはどうも読んでたようですけれども、フィリポが使わされて、あなたはこの聖書の言葉は分かりますか？分かりません、誰かに手ほどきしてもらわなくてはって言って、じゃあお話しましょうかって言って、その馬車に一緒に乗り込んでですね、フィリポはエチオピアの宦官にキリストの福音を伝え、そして洗礼まで授けたわけです。で、それはエチオピアに行く道ですから、南のこのエジプト方面にまず行きますからね、今のカイサリアとは全然場所違うんですけども、その出来事があったフィリポ、つまりエチオピアの宦官というのは完全な異邦人ですから、ユダヤ人じゃありませんからね、異邦人が救いをいただいていった、そのために働いた、そういう経験を持ったフィリポがどこに使わされたかというと、カイサリアに使わされたわけです。で、フィリポはずっとカイサリアを拠点にして伝道活動をしていった。そういうこの前史とでも言うべきものが実はあるわけです。そのカイサリアに、いわば船旅の最後、そこに上陸して、おそらく旧地の人々と、再会してですね、喜んだと思います。本日の記述の中でカイサリアで幾日かを過ごしたと訳されている言葉があります。幾日というのは、それでいいんですけれども、もっとストレートに直訳すると多くの日という言葉になるんです。幾っていうのはいくつかの幾でもあるんですけれども、たくさんとか多くとか、そういう言葉なんです。で、その多くの日をカイサリアで過ごした。私たちはパウロがですね、ペンテコステまでにはエルサレムに行きたいんだ、で旅を急いでいるっていう言葉がインプットされてますから、旅を急いでいるはずなのになんでだとちょっと思うわけですけれども、ここのカイサリアでですね、フィリポというこの人の家で居候し、 滞在している間ですね、ここには記されていないんですけれども、多くの日をそこに過ごすということにある一つの意味が見出すことができると思うのです。フィリッポというこの指導者の家には4人の未婚の娘が預言していたと記されています。今までの流れで見ますと、預言するには霊が与えられて預言するわけですね。そして預言するとするならば、これまで霊がパウロはエルサレムに行ったならば苦難を受けることになるんだってことを、これでもかこれでもかってほどにこう告げ知らされてきていたわけであります。なのに今日のこのフィリッポの4人の娘たちは予言をする者たちであるにもかかわらず、パウロがこの後エルサレムに行って苦難を受けるということについては一言も触れてこないのであります。多くの日をフィリポの下で過ごしたというその鍵はこの4人の娘にあるのだと考えられます。カイサリアという大都市の、そこにできた教会の指導者フィリポの娘たち、彼女たちが予言をしている。一体どういうことをしていたか。実は聖書以外の古いいくつかの資料があるんですが、2世紀頃ギリシャの教父、教会の父と書くんですけれども、指導者ですね、現在のトルコの西岸地域、あのエフェソとかですね、あの地域です。ヨハネの黙示録の7つの町があった地域、そこのですね、フィリギア地方っていうんですけど、ヒエラポリスという都市の司教監督であったパピアスという人がいたそうなんです。でこのパピアスという人が、主の言葉仲介、というこの五感からなる福音書の中にはない主イエスの言葉を記録した文章を残しているんです。でその中に最初期の、最も最初の時代の初代教会に口伝伝承として伝えられていたシュエスの言葉や技などがカイサリアに収集され集められていたというんです。12弟子はある意味ではそのインテリとは言い難い、朝鮮人のマタイは計算は得意だったでしょうし、もちろん帳付けもできるはずですから読み書きもできる。基本ユダヤ人は子どもの頃からシナゴグで律法を学びますから読み書きは基本できるんですけれども、いわゆるその聖書学者のようなラビと言われるような人たちと比べると、もう一般の庶民です。ペトロだってアンデレだって、みんなガリラヤ湖の漁師でした。で彼らはいわばその学者のようにこの大事なことを文字にして言葉にしてまとめて残すということについてはそれほどの賜物を特に与えられているわけでは実はなかった。そういう時代じゃない。書くにしてもパピルスと言われるこの紙か羊皮紙と言われる羊の皮で作ったものにこうペンで書くしかないわけですけども、それは高価なものですし、それにこう日記を書くように全部書くようなことは多分できないし、してきてない。どうしたかというと口伝なんです。口伝いで、特に十二弟子たちがイエス様のすぐそばで見聞きしていたことを、口伝いで伝えていくわけです。で、いや実はねエリコの町に行った時にね、ザーカイという人がいたんだけども、 あの人はね、朝鮮人の頭だ、でも背が低くてイエス様見に行こうとしたけどっていう、あのザーカイ物語がありますよね。あれを、書いてはいっつって渡して読ませるんじゃないわけです。口伝です、口伝いで。聞いた人はその次の人に、いや実は聞いたんだけどね、まだ噂話みたいですけれども、伝言ゲームみたいにこう伝えていくわけです。でそういう中でたくさんの、それを私たち聖書を扱う者たちは伝承というんですけれども、多くの伝承が、口伝伝承がたくさんあるわけです。いろんな人がいろんなことを言いますから、いろんな場面で見てる人たちはそこを言いますし、そこにいなかったこっちにいた人はこっちのことを言いますからね。奇跡のことを経験した人は、いや実は私はねっつってこう経験を語るわけです。それが全部伝承になっていますけど、バラバラなわけです。そのバラバラな伝承をどうやらこのカイサリアに収集してきていたっていうのが、この パピアスという人が記録していることなんです。で、4人のこの未婚の娘たちが予言していたというのは、どうもこのシュエスの言葉や技や奇跡や十字架と復活の、いわば今私たちが福音書で読んでいるような内容の伝承を集めて、それを整理していた。で、おそらくこう時系列で並べ直したりですね、テーマごとにこう固めてみたりする、いわゆる編集作業に近いこともしていたと思うんです。で、そういうこの今私どもが聖書、新約聖書、特に福音書として読むことができるようになる前の段階の働きを担ったのが、このカイサリアであり、フィリポとその4人の娘たちであったという、記録というんでしょうか、言葉が残っております。で、その情報をまるで調査するようにですね、このあと少しあと3世紀から4世紀にかけて、教会の最初の歴史家と言われるエウセビオスという人がいるんです。今日はカタカナの名前がいっぱい出てきますけどもね、エウセビオスという教会史家がいて、教会史という、書物を残しました。私たちがこの初代教会のことを知っていく上では、もうなくてはならない貴重な資料です。で、このエウセビオスも実はカイサリアの司教監督だったんです。おそらくその教会史もこのカイサリアでまとめていったんだと思われます。カイサリアというこの都市は、現在私どもが手にしている新約聖書のデータ、情報が集積されていた場所であったと言えると思われます。パウロとルカ一行たち、私たちはこのカイサリアで福音書の元になる多くの主イエスに関する伝承が集められているのを聞き取っていって、多くの日を費やしたんだと見ることができるのです。この私たちの一員であるルカは、おそらくその情報を集めてルカによる福音書という書にしたわけです。私たちはマタイ、マルコ、ルカが似たような話が共通していますけれどもね、その伝承を、元になる伝承は多分一つかシンプルだと思います。それが少しずつこう膨らんでったりですね、テーマによって少し手を加えられたりしていくわけです。ルカはルカなりに多分、特にこのカイサリアあたりで聞いた情報をまとめて、あのルカ福音書を作っていったと考えることができます。で、そういうある意味では、このパウロとルカと一行一同が大事な大事なシュエスに関する情報、話を、伝承を懸命に聞いて、聞き取りをしている、まさにそこにですね、 アガブという預言者がエルサレムから下ってやってきたというわけです。なぜアガボがやってきたかという理由や動機は記されておりません。しかし使徒パウロの働きとその実績はもう当時の初代教会、ユダヤだけではなくシリア、そしてエジプトから、今のトルコ、アジア州ですね、ギリシャ、ローマにまで知れ渡っていたようであります。でそのパウロがやってくる、エルサレムにやってくる、それがこう伝えられていって、行く中でですね、アガボは、何らかのお告げを受けたのかとは思いますが、それをパウロに伝えようと、やってきたと考えることができるんです。実はこのアガボも預言者としてはこの初代教会の世界ではどうも名が知れ渡っていた人物といえます。アガボが大飢饉が起きますということを予言したんです。で、クラウディウス帝というこの、ローマ皇帝の時にそれが実際に起こった、実現した、成就した。そのことのゆえにですね、アガボという人が預言者としてのこの何て言うんでしょうか、権威は固められたわけです。で当時はそういう預言する人たちが何人も立てられたようでありますけれども、そのアガボはですね、パウロがまだ当時一番最初の頃活動しておりましたシリアのアンティオキアというずっとあの北の方にある町にアガボが出かけていって話をしているんです。11章のところにそれが出ているんですけれども、おそらくこのアンティオキアでアガボとこのパウロは出会っているし、何らかの交流があったのではないかと考えることができます。ですからここでアガボがやってくるのは会ったこともない人に伝えようとしているよりは、知ってるパウロ、あのパウロさん、あのパウロ先生にこれは伝えなくちゃと思ってどうもやってきたと見ることができます。アガボは何らかの霊感とでも言うべき賜物を与えられていて、将来を予測する力を与えられていたと見ることができます。アガボはパウロたち一行に旧約聖書の預言者のようにあるパフォーマンスを持ってその未来を告げ知らせたわけであります。パウロの帯を取って、パウロの帯を取る、日本の帯とは違いますでしょうけれどもね、持参締めてる帯を外したのか、持参してる別の帯を持ってたらちょっとそれ貸してくださいって言って出させて借りたのか分かりませんけども、その帯で自分の手と足をこう縛った。そして、パウロがですね、やがてエルサレムに行ったら、そこでユダヤ人たちがこの帯の持ち主、つまりパウロのことですね、をこのようにするであろう、異邦人の手に渡すことになるであろうという未来を予告したわけであります。で、ただ注意したいのは、アガボはその未来はこういうことになりますよということを伝えただけであって、言ってはいけないとは申しておりません。アガボは自分が示されたことを多分伝えるところでちゃんととどまっているんです。で、それ以上のことを言ってない。パウロ先生、やっぱり行かない方がいいですよとは言っていないんです。つまり聞いたものがその神様から、主イエスから示された事柄に対して主体的に責任的に決断して応答していくのが待たれているわけです。アガボもそれを分かっているようです。ですから、踏み込んで自分の考えでですね、やっぱり行かない方がいいですよっては言っていない。しかしこのアガボはアガボなりに自分に示されたことを誠実にパウロに伝えようとしたんでしょう。 しかし彼がやったことは、先週来見てまいりました私たちが主語になっているこの私たちの決断がぶれてしまう結果に残念ながらさせてしまうのです。パウロは3年間も心血を注いで伝道してきた、あの教会形成もなされているエフェソの長老たちに、もうすでにパウロの決心は固まっていて、それを伝えているわけです。危険がある、命のさえも危ういとまで言われていても、それでも私は行くんだ、主を明かしするために行くんだと、パウロはもう自分の決断をしているし、それをみんなにもちゃんと言ってるわけです。それを聞いてルカや仲間たち一同、私たちはパウロをその主に委ねて一緒にエルサレムに向かおうとしたわけです。それが私たちの決断であり決定であったはずなんです。パウロはエフェソの教会の人々を主に委ねた、そう言ってます。エフェソの人たちも、そして同行する私たちも、パウロのことを主に委ねる、お互いに委ね合っていく、そういう交わりの中でここまで旅を進めてきていたはずなのに、このアガボのパフォーマンスを見てですね、揺さぶられてブレてしまった。何かというと、パウロに涙を流してエルサレムに行かないでくれと懇願した、説得したというのです。このカイサリアの地元の人たちと一緒になって、本当は委ねていくということをパウロと私たちは共通のこととして決断し、エルサレムに向かうはずであったし、ここまで来たのに委ねるということが揺らいでぶれてしまった。パウロと一緒にエルサレムに行くという決定、決断を翻してしまった。残念だけど、アガボのパフォーマンスが引き起こしたのはそういうことでもあったわけです。だから、私たち一同は地元の仲間と一緒に泣いてエルサレムに行かないようにと懇願し、パウロの心をくじく、これ面白い言葉なんです。くじくというのはね、こう、粉砕するって言葉なんです。粉砕、粉々にするって。パウロはなんか意地を張るようにして、私はエルサレムに行くんだって言ってるんじゃないんですね。本当に大事な愛する信仰の仲間たちから、もう頼先生お願いだ、頼むからって言って涙を流して泣かれて。止められるときにパウロだって苦しいわけです。心がこう粉砕されるような思いになるわけです。でも君たちは泣いて私の心を粉々に粉砕するようにして一体何をしようとしているんだと厳しく問い直すのです。私たちもこの年の信者たちも、パウロが殺されることなど耐えられない。だから行かないでくれと泣いて懇願した。それは裏返して言うならば、行かない代わりに、じゃあどうかというと、自分たちでパウロを守るということになるはずです。それは、委ねるということから逸脱していくことになります。パウロに対する深い親愛の情、敬愛の情は本当に強かった、深かったと言えるでしょう。パウロもそれは分かっている。その情に突き動かされてやっていることは、主により頼まないで、主に委ねないで、自分たちの手でここからパウロを守ろうとすることになるでありましょう。しかしそれは 福音からの致命的な逸脱であることに気づけないでいるわけです。アガボのパフォーマンスによって、私たちというこの同行する者たちが抱えている弱さが露呈してしまった。自分たちの手でパウロを守ろうとすることは、最終的には武力や暴力による闘争にまで突き進むことになるのです。主を委ねることからどんどんどんどん外れてきていってしまった暁にはですね、そういう武力闘争みたいな形に至らざるを得なくなる。私どもは歴史を振り返るならば、同じような事例が数えきれないほどあるではありませんか。残念ながら私たちという教会共同体は弱さを抱えております。情緒的にやはり反応してしまい、主の教会という頭のある主の御旨に委ねて従っていくんだ、そういう共同体を支えるルールや規則をないものにしてしまう弱さであります。それが教会を教会でなくすることに気づけない悲しさがあるし、悲惨さがあると言ってよいでありましょう。だからパウロは本当にある意味では教会を教会でなくしてはいけないんだという強い思いの中から厳しく言うんです。君たちは一体何をしたいんだと、そんなに泣いて私の心をくじいて粉々にして、一体何を君たちはしようとしているんだ。引き止めたいその気持ちもパウロはもう十分分かっている。でも君たちがやっていることは、教会を、私たちと言える教会を別なものに、違うものにしてしまおうとしている。パウロへの迫害や追及はおそらくこの先もやむことなく、例が示しているように実際にパウロは捕らえられたり苦しめられたりすることになっていくでありましょう。でそれに対してどう対処するつもりなんだ君たちは。その思考はさっきも言いましたけども、やっぱり最後は自分たちで守ろうとするときに闘争が起こってくる、戦いになるわけです。残念ながらその危機的な状況がいよいよその気づきを与えなくさせてしまう。一体何をしようとしているんだ、どこに行き着こうとしているか分かっているのか、そう問うことによって気づけないでいる私たちという一同に気づきを与えようとしている。パウロはエルサレムに行って縛られることになり、いやその挙句の果てに命を奪われることになるのを私は覚悟しているんだと言います。この覚悟とは、準備ができているという言葉です。準備ができているという言葉です。あのペテロが最後の晩餐の席で、イエス様にがこのみんなが離反することを予告したときにですね、ペテロがですね、私が何があったって、イエス様はあなたについてきますと、たとえ死ぬようなことになろうとも従いますと、言った時のあのペトロの覚悟とは次元が違います。覚悟している、すなわち準備ができているとは、どこへ向かおうとする準備と覚悟なのか。使徒言行録の記者ルカは、私たちと言いながらパウロの姿を主イエスに重ね合わせてずっと今日のところ描き出しているわけです。言葉の上でも、実はパウロは主イエスに徹底的に習おうとして、まるでその足跡の上に自分の足を乗せるようにたどろうとしているわけです。雪国にいた人は分かると思いますけども、今北日本 北陸は大雪だそうですが、たくさん雪が降った中でですね、雪かきができてないところで歩もうとすると、前に歩んだ人の足跡のついている穴がありますから、そこを踏んでたどっていくもんですよ。そうじゃないとズブズブズブっていってしまいますから。パウロは主イエスの足跡をまるでそうやってたどるかのようにしてエルサレムに向かっているんです。そういう準備なんですを彼はきちっと進めている。あの最後の晩餐の時のペテロはそんな準備何もできてません。だから彼はつまずいて裏切ってしまうことになるんですけど、その足跡をたどるってどういうことかというと、祈りと御言葉に聞くということですよ。私たち言ったらこういう礼拝を共に守るということです。本日の御言葉はシエスがゴルゴダの丘でを目指していたことと被らせられて、そして最後の最後にあのゲッセマネの園で主が祈られた言葉、父よどうぞこの杯を取り除けてください、しかし私の思いではなくあなたの思いの通りにと言われたあの言葉、受難の地エルサレムを目指してきたが、最後の最後に父なる神と向き合い、ついに委ね尽くすことを主はなさった。私たちはルカ福音書の冒頭まで遡ることができるではありませんか。この主イエスを宿し産んだ母マリアがあの受胎告知を受けた時も同じ言葉で応答したではありませんか。お言葉通りこの身になりますようにと。主イエスの最後のゲッセマネの園での祈りも、あなたの御心のままにでありました。そして使徒パウロも主に習い、どんな苦難が待ち受けていようとも委ねて一歩また一歩踏み出していくのです。パウロはシエスに習い、委ね切って御心に従う準備ができていた。それは生ける主の言葉にひたすらに祈って聞くことによる。我らので言うならば祈りと礼拝生活。改めて私ども私たちは弱いけれど、それだからこそひたすらに生ける主の言葉を聞いて、それのみを拠り所として委ねて一歩また一歩主の足跡を踏むようにして歩んでいきたい。本日はパウロのこの主への信頼が私たち一同をもう一度主に委ねるという信仰へと立ち返らせた。だから私たちは改めてエルサレムを目指してその歩みを進めていったのであります。カイサリアの弟子たちもエルサレムへのつなぎをつけてくれて、泊まる場所も用意してくれていた。現代の私どもも受胎告知の時の母マリアのように、そしてゲッセマネの園の主の祈りのように、御心がなりますようにと祈って委ねて、自分ができる一歩を踏み出していきたい。